クストリーム知的体験ラジオ組体操です。
はい、
こんにちは、 K です。
あー、 UG の方です。
だいぶ暖かくなりましたね。桜がそろそろ
もう
散りますよね。
え、満開から散るにかけてぐらいですか。
だから、ね、
いや早いよね。その
やっぱそのじっくり待たせて咲いたと思ったら終わるからね。
あの儚さみたいな本当に1週間でしょ。まあ1週間も持たないのか。1
週間ないんでね、
実際のその見頃としては3日とか。
そうだね。だから結構ね、注目してないと見れないよ満開は。
そうだよね、
うん、近所に桜あったりすればね。
うん、いやうちも近くにあるんだけど、うん、来る時が一気なんでね。
そうそう、バッと来
る、うん、だからそれこそね、朝なかったのに夜になってるぐらいの。
そう、この間俺ちょっと出かけた時に、30分ぐらい外歩いたんだよ。
うん、
そしたらその出かけは咲いてなかったのに帰ってきたら咲いてたからね
それはちょっと極端すぎ
ない。極端すぎるよね
大丈夫かそれ。
確かに
本当に桜なのかって。
確かにそう、昼過ぎでそろそろ暖かくなってくるなっていう時間帯だったんだよ。
まあ、いやだからもっとそのコントロールできるような、
うん、
あの桜も今後出てくるんじゃないかと思うわけ。
コントロールするの。
だから夜とかあのいやちゃんと、
うん
うん、なんていうの、そのもうあの見頃が分かるみたいな。
ああ。
そこでちょっとホールドできるみたいな。
ホールドと。
週末まではなとかな。
ちょっと持たせてくれて。
そうそうそうそう。
で月曜に満開になると週末にはもう散ってるからね。
それはさ、結構経済的な打撃があるわけですよ。
結構みんな花見に来てがっかりっていう。
うん、そうだから花見商売ってあるわけで。
あるある。
あのね、だから結構その何て言うの、経済的な打撃もあるんで、やっぱりちょっと週末までは持たせようみたいな
さ。なんとかね。
まあ、でも思ったのはね、いやじゃあもっとその品種改良してさ、うん、それこそ1ヶ月満開ですみたいなのだと ありがたみないだろうなみたいなさ。
それはあんまりね。
だしそもそもさ、まあ、俺だけかもしれないけどずっと見てるとさ気持ち悪くならない。
あ、なんか分かる気がするね、うん、
あのそもそもさやっぱりピンクのあのものってさ、
うん、
あのクレイジーだよね。ちょっとその、うん、
ちょっとだからさ
普通じゃない、
狂気を感じるよね。
そうそうそうそう、あのやっぱり普通のなんていうの、人間社会にあってはいけないものみたいなさ、
うん、
だからそのそれこそ3日間だけなんかグワーってなって、うん、それならまあみんな特別でいいけど、あれ1ヶ月続いたら多分ちょっと気が狂っちゃうかもしれないね。
ちょっとホラー映画だよね。
そうそうそう、気持ち悪いみたいな。
あのしばらく売ってなかったけど、
はい、
ペヤングが復活するらしいですよ。
お、ついに
6月だって。
なんかもうなんていうの、その亡くなった時すごい騒いだけども、やっぱまだ売ってなかったんだ。
まだないんです。
へ
え。なんかこれあれだよね、実はそんな食ってなかったっていうのが分かるよね。
うん、最初すごい騒いだんだけど、
騒いだけど、まあ好きな人は多いんだろうけどさ、その日常的に食べてる人もいたんだろうけど、
うん、
思い返してみるに、そういえばカップ焼きそば食わねえなっていうのは思い出されるね。
だから例えば普通だったらさ、ペヤングなくなった、じゃあ UFO に行くかとか、
ああ
じゃあ他ので代替しようっていうほど必需品ではなかった
の。なかったっていう、そんなにあの、うん、マニアックではなかったってことだよね。固執してなかった。
まあ、でもペヤングはペヤングの味だから、やっぱり、
うん、
あのあれじゃなきゃダメっていう人はいたと思うけどね。
いやだからそのね、あのもともと焼きそばとカップ焼きそばは別物じゃんか。
お、まあまあそうだ
ね。だから
焼いてないしっていう。
焼いてない、まあもともと炒めてるけどねそういう話ではなくて、
はい、
あのカップ焼きそばがないなら焼きそば食えばいいじゃんって話でもないわけだよね。
ああ別物だもん
ね。別物だよね。だからそれその延長線上にあって、ペヤングがないなら UFO でいいじゃんっていうわけでもないんだよね多分。
そうそう、ペヤングが食べたいから ね。あでも なんていうのかな、じゃあ何が美味しいんだろうっていうと、
うん、
ペヤングの中の何が果たして美味しいんだろう
って
すごく疑問なんだけどね。
ちなみに販売再開するにあたって、
はい、
あの容器が変わるらしいですよ。
え、なんで。
もともとペコペコのプラじゃないですか。
そうそうそう、あれがいいんじゃない。
あれから要するに、だからあれ
が良くなかったってこと
がその原因だったかもしれないっていう可能性があるので、
あ
そのまずプラから発泡スチロールになるらしいですよ。
お
でますます UFO っぽくなるわけだ
ね。そうだね。
でもともとはそのプラの蓋だったじゃん、
うん、
あれがあのシール型に変わるらしい。
ああ、だから完全密封されるみたいな。
完全密封ですよ。よくあるラーメンだよね、カップラーメン。
へ
え。これさ、でもさ、要はその工場で作って、麺と火薬が入ったところで、
うん、
すぐに密封するよっていう、
うん、
だからもう変なもん入りませんよっていう話だとすると、
うん、
そこだったっけっていう感じがするじゃん、やっぱり。
あ、入ったのがってこと？
入ったのはその前だったんじゃないのっていう気はしないでもないよね。
あ、何、もっとその麺が入る前の容器の段階で入ってて。
あ、いや、ほら、その今回の問題になった時のさ、
うん、
あの結構ショッキングな画像があったじゃないですか。
あ、俺それをちょっと実際には見てない。
見てないですか。
ショッキングなの、それ。
結構ショッキングですよ。まあ言葉だけで説明すると、
うん、
要はそのあのからりと揚がった麺が、
はいはい、
カップに入ってるわけじゃないですか、
うん、
あのからりと揚がったところに、
うん、
こうなんていうのかな、練り込まれてる感その麺と麺の隙間にこう入り込んでる感があったんだよね。
ああ、やつが、
そう、乗っかってるとかではなくって、かなりこう隙間に入ってたんだよ、取れない感じってことだよ。
そうなるとちょっと違うね、対処の仕方
ね。違うよねこれね
麺製造過程になるんじゃないですか。
ね、揚げる直前に入って揚がっちゃってるもんね。
はあ、
ちょっと対策の場所が違うなっていう。
まあそうだけど、何もしなかったってわけにいかないから。
いかないからね。まあね、まあいろいろ工場のあの何ていうの、リニューアルもするらしいですよ。
ああ、やっぱり、
うん、壁に穴が開いてたんで塞ぎましたとか
そういう問題なんだっけっていうところ
。まあでもそれぐらいの年季の入った工場だったわけだよね。
だと思うよ。
これさ、その蓋からシールに変えるじゃんか、
うんうん、
でカップラーメン作る時を思い出すとさ、まあ、UFO とかもそうだけどさ、うん、あれ全部開けないじゃん。
開けない。
途中まで開けてお湯入れてじゃん、
うん、
そうすると中を確認せずに食べ始めるわけだよね。
まあそのお湯を、まあそうだね、
そうだよね、うん、食べ始めるっていうか作り始めて、
うん、
全部開けた時にはもう調理済みってわけだよね。
まあ基本的には。
そうすると調理前か調理済みかっていうのが判断できなくなるんだよね。
はあ、はあは
あ、次に何かあった時に、
ああ、どこで入ったか分からない、
分かんなくなっちゃうっていう。
ここまで考えてのリニュー
アル、そういう意味での対策だったかもしれない。
なるほどね。責任を責任を曖昧にする
曖昧にする。
いや、まあ、でもさ、ちょっと待って、そもそも捨てるあの蓋ってのはさ、湯切りの役目があるわけでしょ今までのは。
あ、そうだよね。
どうするんだろう。
あの UFO 形式かな。
UFO だってあれ上はプラだよ、
多分。上プラだっけ。
だってじゃないと、あの湯切りができないから。
なんかほら、
あ、わかった、シールで湯切りができるね、
二重になってるやつあるよね。あります。穴が開いてるシールが出てくるって。
あります。
あれか、
あれだ。じゃない、あれにするんだ、
うん、じゃないと完全に出ちゃうもんね、
うん、
だからかなり変わるわけですよ。だ
一回鍋に開けて、あの焼いてくださいみたいになるんじゃないの、そのうち
それも揚げてる感覚、あの意味があんまりない。
焼きそば、完全な焼きそば、手軽じゃなくなる。
もうマルちゃん買えますわ。
そうかな。いや、ペヤング島の人だから、それでも買うんじゃない、だから試されてるぞみたいな
忠誠心が
そうそう、俺は別に手軽だからじゃない、うまいから食うんだみたいな
味だ。
そうそうそう、そういう人もいると思うからね。
まあ一回見てみたいよね。
あ、まあね、どうなってるかね、うん、まず食べてみますよ。
あのタコベル、
はい、
また来るらしいよ。
来ました、来ました、私の愛するタコベルが。
愛するタコベルが、
はい、まあ、愛してなんていうか、愛してやまないっていうと、愛と憎しみっていう感じも、
愛憎半ばする、
うん、そうそう、あのなんていうのかな、別に最初はそのね、愛してたわけじゃないんだけど、
うん、
やっぱりやむにやまれてというか、
あ、
まあ、あのね、一時期ちょっと、うん、あのアメリカに住んでた時にですね、
うん、
あのやっぱり安いわけよね、
はいはい、
ファストフードチェーンの中でやっぱ一番安かったんです。
そのハンバーガーとかとも比べて、
そうそうそうそう、
はあ、
あの99セントで食べれるそのあのものとかあったりとか、
へえ、
あのチーズケサディーヤというやつですけど、
はい、
あのトルティーヤにチーズが挟まってるようなやつね。それがサイドメニューとしては、うん、
あ、チーズだけで食べる、
チーズ、そ、あのチーズがもう間に挟まって焼いてあるって、はいはいはい、でチーズはちょっとまあとろけてるかとろけてないかぐらいなんだけど、
うん、
それが99セントだったりとかね、サイドメニューでね。 とかあのいわゆるコンボメニューですよね、いわゆるあの、うん、
セット、
そうセットね、いわゆる、うん、あれでも一番安いのは多分3ドル99ぐらいだったじゃん。
それであ
の、
タコスと飲み物、
タコスと飲み物とあとちょっと揚げたポテトの、まあ、棒じゃないポテト、チャンクみたいな、
丸なんていうの、やつ切りぐらいの、
いやなんかね俵型の、
うん、
あマッシュなんていうの、
あ成形したやつだ、
う
ん、
そうそう成形した俵型の、うん、あのポテトみたいなやつ、
それが
3ドル、だいたい3ドル99とかっていうのが多分あの当時ね、最安値だったような気がするから、
うん、
まあ毎日とは言わなかったけど、
うん、
2日に一遍は食べてたと。
それ相当食ってるね。他に食うとこなかったのかって感じ
ですけど。ないよ。でまたね夜もねやってるんだね、そのドライブするみたいなのがあって、あ、
はいはい、
深夜やっぱ12時ぐらいまでやってたんじゃないかな。だからそうすると他食べるとこないっていうと、やっぱ行かざるを得ない。
日本ほど遅くまでやってる食い物屋がないんだよ多分ね。
そうなんだよ、ね。でなのでもうなんていうのかな、こう身になってるというかね、
うん、
私の体の一部になってしまって、
うん、
なのでもうこう切り離せない状態になっちゃったっていうか、
もうそれ以来、うん、結構しょっちゅう食ってるもんね、タコス。
そうなんです、もう家でもね、
家でも
作ろうとか作ってるんだけど、まあ、それぐらいあのなっちゃってるわけで、
なってる、
これがついにねあの、うん、手頃なタコベルが、
うん、
あの日本に再上陸するなんです、
あの80年代に1回来てすぐ辞めちゃったらしいんです、
渋谷にあったんだよね確か、
そうそう、
うん、あとはね、いまだに、基地の中にはある、
そうそうそうそうこっちから入れないとこにはあるんだよね、
そうそう、いやでもねこれはね、多分皆さん以上に私の周りではもう大騒ぎです、うんうん、
大騒ぎ
やっときた、数年来に連絡を取っていない人からですね、うん、LINE でタコベルが再上陸って一言来たりと
か、うん、どうしても知らせたかった、
昔そのやっぱりねアメリカでそのよく食べてた人なんかのはやっぱりもう、うん、大騒ぎですよ、
ね、大騒ぎだ
してます、してます、
あのメニューが日本独自のメニューもあるらしいけど、
あやっぱりあるんだ、照り焼きとか作っちゃうんじゃないの、
タコライスとかあるらしい、
あそうなんだ、
向こうにはないの、
ないないない
ないんだ、やっぱこれは沖縄か
完全に
日本かだ、
うんうん、そうなんだ、
あとブリトーなんかもちゃんとあるね、
どうなの値段的にはその
値段
まだ発表されてない、
値段いくらになるのかっていうのはでも4月の21日オープン渋谷に、
なんかでもね俺の予想はやっぱ高くなっちゃうと思うんだよね、
まあ若干ね、
そのなんていうの、食うに困った人が行くとこじゃない扱いになると思うんで、
あ
のねクリスピークリーム的な感じになると思うんだよね、
ああそういうことか、
ついに来たみたいなのでこう並ばせるみたいな、
はいはいはい、
だから結構値段もそれにとってもいいかなみたいになると思うんだけど、
あ
そこはやっぱりそのタコベル辛抱者のやっぱりなんていうのかなはちょっと悲しいところがあるわけです、
悲しいところね
その美味しいから行くっていうわけでもないっていうところを理解していただきたい、まあ別にまずかったら行かないんだけど、そうそうそう、必要に駆られる部分もあって、
あったんだ、
そこのね、うん、まあそこはだからさ、
うん、
どうなんだろうね、ちょっとだから多店舗展開していくんであれば、例えばその、うん、今渋谷だったらそういういいと思うね、高くて、
うんうん、
あのおしゃれなスポットですね、いいんだけど、
うん、
どうなの、だんだんこう本当に広がっていくのかな、
まあ普通になってくれると選択肢が増えていいよね、
うん、だから本気でね、そういうおしゃれスポットじゃなく本当にそのマクドナルドとかと同じような感じで展開したいっていうんであれば、
うん、
歓迎しますって感じだね、まあ、だからちょっとね多分マーケティング上、
うん、
いわゆるクリスピークリームとかと一緒で、
うん、
アメリカから上陸みたいのでやりたいだろうから多分ちょっとプレミアムな感じになるのかもしれないね、これ
今のところ値段とか全然出てないんですよ、
怪しい
な、怪しい
そうね、これがもっとね本当盛り上がっていろんな何かさ世界中のいろんなファーストフードが来てくれたらいいなと思うんだよね、
まあ流行りもん好きだけど飽きんのも早いからね、
ちょっとそれが怖いところです、
ね、それが一番怖いところだよね、
一番
定着しないのが一番、うん、次何十年後だっていう話になるからね
何十年に一回来る期間限定のものみたいになっちゃう
ねえ、それはちょっと困るもんね、
そうちょっと頑張ってもらいたいですね、
定着してほしい、
うん、定着してもらいたいです、
前回までにあったかくなるといろいろ湧いてくるっていう話をしたんだけど、
そうだね、うん、
日頃からね湧いてきた人たちをウォッチしてるので、
はい、ストックしてるわけですね。
ストックしてるんで、うん、それをザザッと大量放出してようかな。
あ、春ですから。
春ですから、
うん、
まあそういう人が多いよってことで気をつけてもらうためにも。
そうですね、うん、
とね、まずはね、大阪、
おい、
大阪安全安心情報っていうのを、うん、まあ、よくこれはあのその携帯とかのメールでこんなやつ出てきたよっていうのが、
ああ気をつけてねみたいなやつですね。はいはい、はい、
まあその警察とかがやってるんだけど、
お、
大阪で3月、まああんま詳しく言うとあれなんで、3月頃に寝屋川で、小学生の女児が通行中に女性用下着のようなものを握りしめて匂いを嗅いでいるような仕草をしながら自転車に乗っている40代から50代の男を見ました。
うん、はい、
ポイントは、女性用下着のようなものを握りしめて匂いを嗅いでいるような仕草っていう、
すごくその全部が曖昧ってことだね。
あのだ、要するにこの人は見るだけじゃなくって、その視覚情報に加えて、身近なところで嗅覚も刺激して相乗効果を狙ってるっていう。
まあ微妙なとこだよね。その何もしてないといえば何もしてないわけだよね。いや、あの不審ではあるけど、
うん、恐怖を与えてもいる。
別に女性用下着を握りしめてもいいわけだからね。
まあ握りしめるだけならね、自分で買ったものかもしれないし。
いや、そうそうですよ。
ただ匂い嗅いでるんで。
別に匂いを嗅いじゃいけないって法律もないわけですよね。
いや、だってほら、あのやる側の人間の心理になってみるとだよ、あの新品を嗅いでもしょうがないじゃないですか。
まあもちろんその、いや分からないでしょそれは。いや、自分で履いたやつかもしれないんだから、そう、
それはだって自分でいじって嗅いでればいいだけの話じゃないですか。
別に擁護するつもりはないですけどね。あのちょっとその辺はちょっとね、まあ、難しい。そのこの人にとっては一線は超えてないってことなんじゃないかと思ったわけです。
まあ、超えてますよね。確実にこいつはあの窃盗罪も過去にあるはずです。
だけどそのなんていうの、本当にギリギリの境にこの人はいるつもりだと思うよ俺の中では。
ウォーキングオンザエッジだ。
そのもうなんていうの、全て一応今のところは自分の中で完結してるじゃんこれ。
言い訳ができる体制だ。
そうそうそう、もうあと一歩行ったらもうダメっていうのは多分分かってて、ギリギリのところでこうあの留まってると思うんで、あの救いの手を差し伸べた方がいいんじゃないかっていう気がしますよね、
はい、
これ以上いかないようにね。
まあ逮捕されてないんでどうしようもない。
茶色いジャンパーでジーパンですからね。
細身で 40、50代、茶色い細身ジャンパーでジーパンの自転車、お気をつけください。
結構いそうだけどな。はい。
あ、次は静岡、これも3月前半です。朝7時ぐらい、
うん、
状況としては、女の子が登校途中に、うん、車に乗った男にジロジロ見られたと、
あら、
いうことなんだけど、この男は、車に乗った男の特徴、男40歳ぐらい、170センチぐらい、
はい、
痩せ型、
はい、
黒髪、
はい、
かっこおかっぱ、
お、
白いレース付きワンピース、バレリーナ風のさらに、白いタイツ、
あの
漫画家っていう格好してるわけです。
あのもしくはあのドリフターズにあったコントだよねこれ多分。
まさにそれだよね。
だ、白鳥の湖の
白鳥がいるかどうかっていう
あのね、白鳥のあれを股間のところにこうグイってやってる。
それがないだけだよね。
そうすごいねこれ。いやこの時点でさ、しかもね、自動車も白なんだよね。
自動車も白い
だから
結構かなり純白、
かなりの純白を装ってるよこれ。
これだからさ、あの下に何を履いてるかまで見えてるので報告されてるから、
ね、どういうことなのね。
ドア開けてるんだよね。
あーだよね、座ってたら分かんないよね。
だからドア開けて座ってるんだ多分これ。運転席のドア開けて、
いやそうだよね、
うん、だ見せてるんだよこれ。
そうだよね、だからジロジロ見られたっていうよりかは、うん、見せてきたってが正しいかもしれないね。
正しいね。すごいだから高度なプレイだよねこれ、よく考えると。
いやー困ったねこれ。
これはもう絵に描いたような不審者
いや、うん、だね。でもこれもまた微妙すぎるのが、その保護には触れていないっていう。
触れてないですよ。
着たいもん着てるんだ、何が悪いって。まあ、
しかも車の中なんで。
そうなんだよね、
うん、
何も悪いことしていないっていうのがこうポイントで、困ったもんだねこれ。
まあお気をつけください。
どう気をつけていいのか分かんない、まあ、
気をつけようがない。
気をつけようがないよね、うん。
鹿児島でもありました。これ何月だかちょっと分かんないな。2,30 代の男、170cm ぐらい、痩せ型、灰色ニット帽、灰色パーカー、紺色ジーパン、灰色の自動車。
お、
小学生の男の子が下校中に、路駐してた車から男が降りてきて、
うん、
コマニャンでしょと声をかけてきた。男の子は違いますと答えて走って逃げたっていう。妖怪ウォッチャーご存知ですか？
知ってます。
どういうキャラクターがいるのかっていうのは詳細は。
ジバニャンだけは知ってるんだよね。
まあ、まあ大人はそんなもんだよね、この小さい子供がいるところを除けば、
うん。
でこの男が言ったコマニャンっていうのは、
コマニャンって言ったんだ。
コマニャンでしょっていう声をかけてきた。はいはい。これいないんですよね。
キャラとしては、ね、
いないんですよ、
はい。
今君が言った通り、そのジバニャンがいて、
うん、
もう一つコマさんっていうのがいるんですよ。
はあ、
混ざってるんだよね。
オリジナルキャラ。
オリジナルだから、声をかけるにしてもちょっとにわかすぎるっていう。
ああ、ちょっと間違っちゃった
の。間違っちゃってる。男の子に声をかけるんなら、今なら妖怪ウォッチだろうっていう調べはついてるんだけど、リサーチが足りてないっていう。
そこまでやっぱ入り込めてないんだ。
はい、
そういうことね。
悲
しいね。ちょっと雑でしたねこれね。
雑なやつがいたっていう。これも2月頃なんだけど、北九州市、上半身裸で頭にパンツのようなものをかぶった不審な男が、自転車で通行中の女性にいきなり下半身を晒す事件が発生。
なるほど。
上半身裸で頭だけパンツっていうのは、これもまた漫画家っていう話ですよね。
そういうキャラいるよねっていう。
いるよね、お稲荷さんだよねっていう。
なんで上半身裸なんだろうね。その別に下半身を晒すってことは脱ぐわけでしょ。
脱ぐわけですよ。あのね、これ北九州の2月ですから寒いですよ、相当。
かなり寒いよね。
気合が入ってる
本当に。うん、まあ、パンツなのかなこれ。
ね、一目見てパンツだと分かる。
そんなパンツなんですね。
そんなパンツだった。鹿児島じゃないや、これ熊本。
はい。
小学校女児に、小学女児に、30歳だけど怪しくないよと言って付きまとった男がいました。
ほー、うん、
かなりしつこく付きまとわれた。
危ないね。
怪しいですよね普通に。
自分で言ってるけどね、怪しくないとか、ね、
怪しくないって言い張るやつは怪しいわけですね。
自覚があるんだね。でも
自覚がある。
そのこのまま行くと怪しまれそうだったので、怪しくないよ
アピールしていこう。
年齢とかもオープンにした方がむしろみたいな。これはすごい。
ちなみに同じ日に、
うん、
女の子が、集団で5人ぐらいで遊んでるところに、
うん、
男が近づいてきて、
うん、
嫁さんと名前が一緒だね、どう書くのっていう声をかけてきたやつがいた。
これは、ね、別人なの。
別人です。別人なのかな。
一緒なんじゃないのこの地域なんだから。
あ、これ、あ、ごめん、同一人物だ。
あ、同一人物。
うん、この女の子たちが遊んでるところにまず嫁さんと名前が一緒だね、どう書くのって近づいてきた男がいて、
はいはいはい、
やべえやつ来た逃げろと、
うん、なる。
逃げたら、
うん、
その逃げた先のお店にも、
うん、
現れて、
お、
30だけど怪しくないよと。
はあ、はあは
あ、どうしようもないですねこれね。
でも何かしら言い訳を作りたがる系があるんだね。
そうだね、前置きして近づきたい、うん、
ちょっと奇遇だね的な感じは装ってるもんね。
装ってる。
でしかも嫁さんと言ってるところで結婚していると、ちょっと案に匂わせてる。
だからその まあ、独身の、怪しいやつじゃないよと、
完全な危ないやつじゃないよってことを、
うん、社会的信任があるよってことを匂わせつつ近づいてるっていう、
ちょこちょこ出しつつっていう、うん、悪質だねこれはね、
悪質、
逆にね、もっとストレートにいけよって思うんだけど、
逆にね、不審者は日本だけじゃないんですよ。
お、まあ、そりゃそうでしょう。
イギリス、
ほうほう、
これちょっともうちょっと古いんだけどね、1月のニュース、うん、45歳の英国人男性が、郵便ポストと性行為をして逮捕されたっていう マンチェスターの、あ、マンチェスターじゃないな、グレーターマンチェスターだね、
はい、
でショッピングセンターにある、郵便ポストに対して、ズボンを足首まで下げて、ワウワウと叫びながら擦りつけていた。
なるほど。あの
イギリスの郵便ポストなんで、これ赤い円筒形、
あ、はあ、はあ、はあ、
ですね。140センチぐらい。
はあ、は
あ、で男は酔っていたらしいんですけど。
お
警官が到着した時も、まあ、露出した状態だったと。
はあ。
いうことです。
現行犯ですね。
現行犯でございますね。うんうん、まあ、ちょっと詳しく言うと、
うん、
まあ、この男はそのショッピングセンターで女性と口論になったと、
はあ、
で女性が立ち去った後に、ベンチで横になって、規制を発していたと、うん、もうベロベロですよね
あ
で、まあ、みんながちょっと変なやついるぞって見てる中で、うん、いきなり郵便ポストに歩み寄り、ズボンを脱いで、このような仕草に至った。
はあ、もうみんな見てる、ま、前でってことだね、行くぞみたいな感じで、
もうだから完全に理性がない
そうですか。
あの、なんつうの、この男の思考回路がどういうふうに動いたのかがさっぱりわからない
、うん、なんで目についた郵便ポストに歩み寄ったのかだよね。
歩み寄ったの
か、ね、あ、そう、まあ赤くてその注目を集めるようにはできてるけどもね、あれは
その猿の尻じゃねえんだから
おみたいな、だからもう そこまでその退化しちゃってたよね、もう人間ではなくなって、
もう前頭葉が動いてないんでね、
そう、赤いもの赤くてなんか穴があるものみたいなので、なんかこう歩み寄ってきちゃったみたいな、
あんなに入れたとは言ってないからね
そこまでじゃないのか。
あ、ちなみにこれ捕まったんですけど、
そう、捕まるね、
捕まったんだけど、まあ、公然わいせつは分かる、
うん、
虐待行為でも捕まってる。
あ、周りの人に対してってこと？
多分ね、ポストに対してではない、
見苦しいものをお見せしましたってこと、
はい、
まあ、虐待、
まあ、よくあの欧米にあるあの、社会奉仕活動と、あとはアル中依存の、治療を、課されましたと。
ポストを磨くとかでやるされるなら多分ね、
そうね、
あの前衛のポストを
磨く、ポストを磨いて回れ謝りながらね。
いや、案外でもそうするとさ、また
ちょっとムラっとくるかもしれない、
掃除してるうちにさ
歪んだ愛情が芽生えそう、
そうそうそう、なんか大事にしてるみたいのでさ、この人家にあるんじゃない、ポスト、
ある可能性あるよね、うん、まあポストマニアだったら家でやる分には構わないですけどね。
まあ別にそれはいいですよ、うん、その人にとっては何がね、あれか興奮するか分からないから、
うん、まあね、外で規制を上げたってのはいいよね。
それはねちょっとね良くないのでね、まあ家で
家でやってください、はい、そして中国
は、
これもちょっと1月ぐらいなんだけど、
お、
下着泥棒が出たらしいんですけど、
お、
下着泥棒なんだけど、逮捕された下着泥棒は、下着を盗むだけではなく、わざわざメッセージを書いて持ち主に返却していたっていう
返却
をしていた。事件が発覚して当時、まあ、とある居住区では女性の下着が盗まれる事件が相次いでいたと、
うん、
で通報がいっぱい入っていたんですけども、
うん、
男は逮捕されて、逮捕されたところ、
うん、
何をしてたのかが明らかになったんですよと。
おうおう、どうだったんですか。
干してある下着を盗む行為は他の下着泥と全く変わらないんですけども、
うん、
盗んだ下着を後日返却していたと、 で下も下その下着には、あなたの下着はとてもセクシーだ、
お
あなたとエッチしたい、
お
などとメッセージを書き残すとともに、自分の、SNS アカウントまで書いてあったっていう。
すごいね。連絡してくれってことでしょ。
もうかなりアピールですよね。
あそう、
少なくとも3回以上同じことやってると。
あら、そのうち1回ぐらいはね、その返信が来たんですかね、ここに SNS ファンさん。
あのおとり調査以外はそんなことありえないよね。あのその可能性を頭から考えないっていう浅はかさだよね。
いやー、来ると思ったんじゃないの、ね、もしかしたら結ばれると思ったのかな、やっぱり。
まあ、可能性がゼロではなかったとは思いたいん
だろう、ね、確かにゼロではないけどね。あの人のその出会いってのは何がきっかけか分かんないぐらいだから。いや、あのおっしゃる、あのあるでしょ、あのストックホルム症候群で。
妙な広がり方をする前に切ろうかな。そういうさまざまな不審者が現れる中で、
うん、
すごいホットなニュースがあるんですよ。
お、
千葉日報、
はい、
4月3日金曜日です。千葉県、ですね、千葉県警は、1日に、建造物侵入の疑いで、市川市の会社員の男35歳を現行犯逮捕しました。
お、
容疑は、同日午前3時35分ごろ、正当な理由なく外壁を乗り越えて、市川駅内に、侵入した、駅構内に侵入した疑いがある。あ、
はいはい。
まあ、署によると男は、ピンクの目出し帽と上下黒いタイツのようなものを着用していたと。
お、
まあ、先月にも、何度か同じ服装の男が、駅に侵入している様子が防犯カメラに映っていて、警戒されていたと。
うん、
まあ、調べによると男は誰もいないところに入るスリルが快感だったと容疑を認めている。
ああ、
冒頭に出てきた通り問題は不法侵入なんですよ。
うん、そうだね、駅にでしょ、だって
駅にへの不法侵入ですね。しかもこれ3時55分だから終電出てるんで、まあ、駅のシャッター全部閉まった状態だよね。
そこで入ると、
入り込
む、駅構内に入
るというわけで、タイツ姿であること自体は問題ではないんです。
まあ、そりゃそうでしょう。別にタイツはいいんじゃないの、別に。そう、
まあ、悪いことをしてなければ、あの全身タイツ姿で歩くこと自体は不法ではないわけですよ。
それはもう合法なんでしょうね、あれはね。
そう、まあ、
だってむしろ目立つからね。
むしろ目立つ。
あ、その何なんだろうね。
うん、
でもピンクの目出し帽なんでしょ。
そう、これね、ちょっと不思議なのは、うん、全身タイツのフェチが一定数いることは我々も承知してます。
うん、あ、知ってます。
はい、何年か前にタモリクラブでも特集されるぐらいメジャーです。
うん、
はい。ただ一つは野外露出と組み合わせてるっていう試みね、このチャレンジングな試み。
うん、
あれはなんかこうすべすべするのがいいらしいんですよ。
あ、中がってこと？
外だね。だからなんかね、タモリクラブ情報で恐縮だけども。はい、
うん、
当時出演していたそのフェチの人たちが言うところによると、
うん、
まあ、自分も相手も全身タイツで、お互いがスリスリすると手触りが非常に気持ちが良いと。
なるほど。
いう話だったんだけど、うんうん、まあ、こいつは単独犯なんだよね。
そうだね。そこじゃないんだね。
そこじゃないんですよ。うん、でさらに加えて言うと、頭だけピンク色の目出し帽だったと。
うん、
まあ、桜が満開ということもあって。春色コーディネーション、
いやいやいや、見られること意識してる、
ね、意識してる。バレてもしょうがない。
全身タイツっていうのは顔は隠れないよね。頭までだよね。
本格的なやつは頭も顔も全部隠れる。もうつま先から顔まで全部隠れる。
本当にじゃあ顔も、じゃあそれだったら別にいらないわけだ。目出し帽、
目出し帽は本来はいらないんだよね。だからこの人が被ってた着てたタイプのタイツっていうのは多分そのマネキンみたいなやつじゃなかった。
ああ、なるほど。
うん、顔だけ出てるタイプかもしれない。
あ、やっぱり顔は隠そうと思ったんじゃない？じゃあ
隠そうと思ったんだろうね。なんでピンクだったのかよくわからないけどね。
最も目立つ格好してたわけだよね。
で想像すると、
うん、
もしかするとスパイダーマンだった可能性があるっていう
まあまあ頭も赤っぽいし、
うん、だってこれさその、駅の構内に入ってるわけですよ、
うん、
で先ほどの、話の通りだと午前3時35分なんで終電が行った後の駅は、改札閉めちゃうから、
うん、
シャッター閉まってて入れないはずなんだよね、
基本は入れないよね。
でさらにこの市川駅ってのは私知らなかったんでちょっと画像で検索してみたんだけど、
うん、
高架駅なんだよね。
お、
入り口は1階だけど駅自体は2階なんだよね。
はあ。
登ってるわけですよねこれ
なるほど、
駅構内に入るには登るしかないんですよ、何かしらを飛び越えるしかない。
はあ、かなり大変な、じゃあ
身体能力がある。
なるほどね。
全身タイツで、高い建物によじ登って不法侵入をしてる、
うん、
以上から察するに、
うんうん、
キャッツアイだろ。
あ、そっち
スパイダーマンよりも
腰にはあれが巻いてあったんじゃ
ない。そう、腰にはあの布を巻いてた可能性
がある。布を巻いてた可能性がある。
関係ないんだけどこのニュースは、はい、ヤフーニュースで見たんですけど、
うん、
ヤフーニュースっていろんなとこからニュースをもらってるじゃないですか。
ああ、そうだね、
うん、でこれもその提供元があるんですよ、
うん、
これ千葉トピっていう、千葉日報のウェブサイトがありまして、
はいはい、
そこからの情報提供なんだけど、これねそのヤフーニュースで見ると男の名前がないんですよ、
うん、
でニュース最後まで読むと、
うん、
かっこ本誌千葉トピでは実名報道って書いてある。
お
う、提供先では名前出さずにこの気になる本誌では実名報道っていう一文を残すことによって、
うん、
大元のウェブサイトに誘導しておき、
お
でいざ行ってみると、
うん、
有料でログインしないと見れないんだよこのニュース。
なんかちょっとあれだね、釣り広告のあるなんかエロサイトみたいな。
みたいだよね。かなり
実じゃないですか。
かなり新聞社のウェブサイトとしてはチャレンジングな試みが行われている。
っていうかそこまでみんな知りたがるかっていう。
っていうのを煽ってるじゃん、分かってて。絶対。すごい、そうなんかアグレッシブなビジネスモデルだよね。
いやー。案外誰でもが知ってる大物なんじゃない。
もしそうだったらすごいね。実
現が。
今ちょっと思いついたんだけど、
うん、
千葉でタイツで有名になってる人が最近いるんですよ。
この人以外に、
チバットマンっていう。
え？ズバットマンじゃないの？
ズバットじゃない、チバットマン。
ズバットマン、
バットマンのコスプレをして、
うん、
バットモービルで
知ってる
走る人が有名になったんですよ。
知ってる、それ見たことある。
見たことあるでしょ。なんかマラソンの先導とかもしたらしいんですよ。
そうそうそう、あ、だってあれでしょ、なんかそうそうマラソン出てたよ。
出てたでしょ、
うん、
もしかして。
いやだからこれは普段の練習風景だよね。
あ、これ訓練だったって。そうするとこのアメコミの流れっていうのが理解できる。
そうそうそうそう、
夜はスパイダーマン、
そう夜はバットマンも夜だ。
バットマンも夜。ゴッサムシティ。
昼間やってるあんまヒーローはいないんだけど、まあだから日替わりって可能性もあるよね。
あるね。
いや絶対両方に憧れるから、
うん、
ああいうの好きだったら。ちょっとね。
まあ、気になる人は有料登録してください。
実名を確認してください。
ちょっと面白い企画があって。
お。
ね。とある会社がやっている新刊 JP っていうウェブサイトがあって、
うん、
ここがね毎年ね、タイトルだけ大賞っていう、企画をやってるんですよ。
お、
日本タイトルだけ大賞。
それ
はね、その本の、タイトルだけを見て、
うん、
内容は全く関係なく、
うん、
そのタイトルだけの美しさ面白さが、際立ってる書籍を、選ぼうと。
いいですね
っていう面白いのがあって、これはもう7回もやってるんですよ。
あ、もう7年にじゃあ渡ってやってるな、
うん、かなりやってる。
いいじゃないですか。
で今年でね、今年の大賞が面白いんですよ。第7回大賞、
お
タイトル、 人間にとってスイカとは何か。
いやーどうなんだろう。
これいいよね。ちなみにこの第7回 あのノミネートでちょっと面白いのをいくつかピックアップしてみました。
はい、
まず1本目、メタル飯、飢えたメタラーに捧ぐ究極のがっつりヘビメタレシピっていう。
ちょっと気になるね、異常に長い
の。ヘビメタとレシピ本の合体ですよ。
そんなにさ食生活にさ特殊性があるんだっけ。
気使ってるとは思えないよね。うん、まあああ見えてベジタリアンだったりするんだろうかって。そう
かそうか、まあ、いやみんな痩せてるからな大体。
ああそうね、うん、そして次、
はい、
心臓を使わない健康法。死んでますよね。
ものすごいあのまあ、 あの SF なのかなと思っちゃう。
心臓っていうか他の健康法は意図的に心臓を使ってるんだろうかって思うよね。
いやだから心臓なんてもう古いみたいな本が出んじゃん。
これからは心臓じゃない。
そうで心臓を捨てた男とかさ、なんかこう頼らない。
そこまでいくともう本当に SF かオカルトだよね。焼肉屋で最初にタンを注文する女は合コンでモテる。
あーそれ俺見た、読んでないけど見た、
うん、あこれ売れてんだじゃん。
あのチラシじゃないの見ましたよ。
見た、
あの社内かなんかで。
次、8歳からの内定獲得術。気が早いね。14年後。
いやすごいな。何年越し
14年越し。まあ普通、まあ大卒だとすると14年越し。
なるほど
早いね。次、急に熱が出たと言い出す女の本音。
若干さっきの炭、炭脂肪、脂肪、あの炭とちょっとなんか絡んできた気がするけど、は
い、まあこれは明らかにあの脈ないですよね。うーん次、
はい、
営業部はバカなのか。
そこだけ。以上ですか。
以上ですよね。
ただの怒りのはけ口みたいに聞こえる、はい、
そうですね、技術部の怒りみたいなものですよね。次、よみがえる変態。
ああ
これは誰ですかね。
ちょっと見たい、
ね、これ夢枕バクですかね。
よみがえるってのは気になるところ
だね。よみがえるといえば金狼とかあり、銀狼だっけ。次、
はい、
健康は下の方からやってくる。あの昔からある赤粉健康法みたいなやつかね。
そういうのを想像させられるけどね。
ねえ
どうなんだろう、気になるね。
次、それはお前が童貞だからです。まああの北方健三だよねこれはね。
多分そうじゃない
の、うん、
相談集かなんか、ね、
相談集、
ね、まとめて、
もう全部の答えがこれなんだろうねきっとね。
そう基本的にはまずソープに行けで解決しようとする、ね、あの相談。
次、
はい、
立ち小便辞典。
お
立ち小便で辞典を作ろうっていう。
あそれはちょっと読みたい。
なんだろうこれ、ポーズ集かな。
だからあの変遷じゃないですか、歴史。
あ
昔その着物だった時はとかさ。
あそうかそうか、
そう前を開け方がさ、ズボンだとちょっとなんていうの、跳ねるからとか分かんないけどあるんじゃない。
これは気になるね。
気になるね。多分昔のだから、着物なんかだと、もしかしたらだけど、
うん、
足を前後に開いたかもしれない。
ああそうだよね。
下から下をそう開くために、
うん。
だからみんな掛け子みたいな格好で、位置についてみたいな用意の段感じでしてたかもしれない。
これ気になる。
これ気になる、はい。
そして、こんにちはユダヤ人です。
いやすごいねそれ。
ピンポーンっていう。
はい。
こんにちはユダヤ人です。まあおそらくこれはあのあれだね、文化系の本だろうね。
まあだからもしかしたらその人、そういうユダヤ人の人が書いたんだろうけど。
ね。
こんにちはってセンスがいいよね。はいはい。
まあ第7回で私が一番気になるのはこれですよ。
うん。
忍者ダイエット。これは何ですかね。
まあ確かに忍者太ってるやついないよね。
まあできないよね。
でもあれは
運動
両方でしょやっぱり。
両方か、両面から
忍者ダイエット。
忍者ダイエット。 今回第7回の、タイトルだけ大賞だけど、うん、まあ、第7回、過去6回分
過去6回分は何かあるんですか。
で、あのちょっとざっと見たところで面白そうなのをちょっと拾ってみました。
おい、
これ連続でいっぱい読んでみようか、
うん、
これでも笑っちゃうな。タイトル、ゴンギツネはなぜ撃ち殺されたのか。悲しいな。
何なんだ、何があったんだ
よ。ゴンお前だったのかっていうやつだよね。タイトル、できる男はうんこがでかい。
それは
改弁ですよね。
これはどうなんだろうか。
正しいブスの褒め方。これハウトゥー本か。あなたの前の彼女だって昔はヒョードルだのミルコだの言っていたはずだ。これタイトルこれ。まあ確かに流行ったけど K1。本当は怖い小学1年生。これどっちが怖いんだろう。
本の方じゃないの。
小学1年生って本が怖いのか。
あったね、かもしれないし、
実在の小学校が怖いっていう。
小学1年生ともなれば、うん、いやほとんどのこと分かってるよみたいな。
見透かされてるよっていう。
そうそうそう。それか。
大人のための本か。うん、超高速参勤交代。
あ、それなんかあれでしょう。
これ話題になったか。
映画になってるもんな。
全然知らなかった。タイトルだけ見ると。あの参勤交代をどうやって早くやるかっていう方法かと思った。
ハウトゥーボン、
ハウトゥーボン。今更参勤交代
必要なのかな、
うん、出世する切れ方。
おお。
あ、でもこれ意外と役立ちそうだな、
うん、
生き延びるための犯罪。
ちょっとそれはなんかあまりに重たそうな気がする。
ちょっと悲しいよね。これいいね。これは明快ですよ、単純明快。筋トレ。これはもうね、
あ、それはもうタイトル大賞取ってもおかしくない
ですよね。図説尻叩きの文化史。これなんだろう、お仕置き石棺。
どっちか分かんないよね。
拷問。
いや、尻叩きっていうのはやっぱりあの教育の方ですよ。
ああ、
しつけの方です多分。
しつけか。
で、そこから派生してそのプレーっていうのもあるかもしれない。
かもしれない。
図解なんでしょ。でも
図解されてる。なんだろう、こういう道具がありましたみたいな。
いや、だから叩くにあたってのその姿勢とかでしょ。
スナップの効かせ方とかね。
ちょっと読みたいのそれ。
武士マニュアル。
おお、歴史
マニュアル。
だあれじゃない、その江戸時代のなんか武士の家計簿とかって本があるから、
あ、
それと似たようなこういう生活をしてたんですよみたいな。
ああ、そう考えるとありがちだよね。
歴史的なあれですよ、
分析。でも歴史、次も歴史だけど、セクシー仏教。仏教にセクシーなところがあるんだろうか。
まあ宗教って基本全部セクシーですよね。
ね、どこが
セクシー。だってそのセクシーで成り立ってるわけじゃないですか。そのなんか実態はないけども、 あんだけの人に影響させるっていう意味では、うん、最大のセックスシンボルかもしれない。
知れない。
まあそういうことじゃないのかな。
まあお前はブッダに殴られろって話だけど。次、ブラを捨て旅に出よう。
なるほど。
まあノーブラ健康法ですよね。
旅に出なくていいじゃない。家の中うろうろしてるんじゃない。
非常にこれ、まあ、この本を読んだ後に。あの一人旅をしてる女性を見た時には、あ、もしかしたらっていうふうに思うかもしれない。
あの本読みましたかみたいな。いや、それちょっとよくない、間違っちゃう。
間違っちゃう、うん、月間円周率、しかも2月号。
そんなに変わるんでしたっけっていう、ね、
変わっちゃダメだよ、
情報がアップデートされる。
変わっちゃダメだよ。鼻からイカそうめんをすする女。
やだな。
感想じゃん。西城秀樹のおかげです。
気になる。
なんだこれ。
どんなとこで役に立ってんの。
何が役に立つんだろうね。何かしてくれたんだろうか。
まああったんじゃないの、何かが。
糖尿だよおっかさん、ダジャレですよね。
うん、それ真面目な本なのかどうなのかも分かんない。
まあどっちなんだろうね、お母さん向けの糖尿予防法とかかな。
そうなのかな。
かと思えば、ザ・寂聴、
おお、
まあ、グラビアな可能性があるよ。
月刊
聞くぜみたいなことですか、うん、それは。
いや月刊のあのグラビアあったじゃないですか。
あったあった、
あれかと思っちゃった。
いや、命と引き換えにゴルフが上手くなる方法。悪魔の契約？あ、プロゴルファー猿だよ。
そうだ
よ。
あれで命かけてるから、
ね。削ってたもんね。
まあ上手くはなるよね。
なるよね。
あれどんどん上手くなってるから。猿。何なんだろうその本は。
何をしたら上手くなるかっていう。トレーニング方法がちょっと命がけっていう。
危険なんでしょうね多分。
かげろう。まあ、ノーコメントですよね。これね、あの過去のやつをあさって一番気になるのがこれです、できる男は乳首で決まる。
本当かよ、
本当かよ。なんだろう、な、男の乳首の何でできるかどうか決まるんだろうか。
やっぱ大きさとやっぱ色じゃないですか。
見た目ですかね。見た目いい方がやっぱできる男っていう。
いや分からない、逆にそこにコンプレックスがあるがゆえに、うん、成功した人は多いみたいなことかもしれない。
乳首気にしないとモテないとかできないぞっていう。
そうそうそう、
良かろうが悪かろうが、
そこ、あ、それぐ、あの、分かった、おそらく書いてあることは、うん、それぐらい、つまり男にとって乳首ってのは、うん、無視されがちなとこじゃないですか。
まあ、見逃されがちなとこですよ、
ね、そうそう、そこにすら気持ちを配れる男だから成功できると。
あ、それはいいかもしれない、
うん、
具体的にどうやって 気使うのかちょっとよく分かんないけどね。
やっぱそれはムダ毛の処理と あとオイルを塗ったりとか、
はいはい、
そこまでやってる人男はいないですよ、なかなか。だから成功してるんじゃないの、
気を配るっていう。
そういうことが書いてあると思いますよ。いやーちょっとなんかね、そのいや面白い本がやっぱ多いよね、タイトルがね。で、ちょっとさ途中であったあのタン塩じゃないなんけ。
あ、ね、焼肉屋で最初にタンを注文する女は合コンでモテる。
はいはいはい、それ系、
うん、
なんかさ、タイトルがなぜ本って呼ばれてるさ、
はいはいはい、
なぜあの社長のなんだっけベンツは呼んだなのかとかさ、うん、あのシリーズで、うん、なぜなんとかかんとか、
はいはい、
が多いじゃないですか結構最近。
あるある。
であれはちょっと結構、なんていうか、まあ、インチキ臭いのも多くて、
まあね、
結局それについては触れられてないとかさ、まあ、触れられてないことないんだけど、
まあ、そこからはこう、そうそうそう、話を広げていく感じで
広げたいんだけどあんまり広がんないんだよねやっぱ。
あ
じゃあ紙一枚でよかったんじゃないかみたいなことはすごく多くて読むと分かるんだけど、うん、なんだけど、
うん、
なんていうの、だってそれぐらいしないと、うん、そのやっぱり現代人がさ、
うん、
これを知るためには何を読めばいいのみたいな、すごい直感的に多分なってると思うんだよね。
あ、
だからやっぱり検索社会だから、
はいはい、
今だったらなぜでこう打っていけばさ、
うん、
なんかたどり着いちゃうじゃないと、
はい、
だからそれと同じ体裁を多分本側も取らないと、例えば、昔で言うさ例えば資本論とかもそうだけど、
あ、分かります
っごい大きなことを言っちゃうと、うん、もう、うん、刺さらなくなってるんだよね。
ああ、そうかそうか、キャッチがないんだ。
なんとか論みたいに、うん、たくさんのことを扱ってますっていうよりかは、
うん、
このなぜなんとかなのかのこの興味ある質問にはとりあえず答えてますみたいな。
ああ、なるほどね。
だはてな集みたいなもんですよ。
ああ、
なインスタント的になってるわけですよ。
そうか、
ちょっとそこはでもね、なんていうの、ちょっと悲しい気もするんですよ。
そうだね。より薄くなっていくよね。
だから本をもっと薄くするべきだと俺は思ってるんですよ。
今のその新書よりも薄く、
うん、いわゆる役所からポストに入ってくるような うん、なんとか頼りみたいな5、6ページのある
パンフじゃん。
そうそう、あれで ほとんどのことは言い尽くせる本が多いんですよ最近。そのなぜ本は大体、はいはい、なのでそのなん例えば、ね、資本論とかそのなんとか論って本はやっぱり厚いだけの意味があって、うん、あのそういうちょっと薄い本を何十冊分がやっぱ入ってるみたいなイメージなんですよ、
うんうんうん、
なので今後でみんなさもうあのそんな長い本も読まないわけですよ。
あ
みんなネットで見るから、うん、情報をネットで取ろうっていうと、
うん、
短いじゃないですか、
ね、短め、
ね、だからもうだから本をどんどん薄くしていった方がいいんじゃない、
うん、
売る本も
スパッと読んで、
そう
スパッと
欲しかったらそうそう第
まあ新書も大して読まれてないだろうね。あれ全部読んでないでしょ多分。
ああまあそうね。だから、うん、なんかあの無理して枚数を稼いでますっていうのが見えるとなんか辛いじゃない、う
ん、なんかそだから逆にその広げたせいで内容薄くなって信頼度が落ちるっていうのはありがちだよね。
そうそう、だったらもう俺はこのことしか知らないからこのことしか喋りませんみたいなさ、
う
ん、潔い10ページぐらいの本でいいんじゃないかな。
もうよくある質問みたいな
全て Q&A 形式で答えて、Q&A、
もう 1質問1回答で1冊っていう。
そう、
まあ、それはパンフぐらい薄くなるわね。
あのどっちかだと思うよこれからは、
うん、
じゃないとその本がネットに勝てるかって言われると、うん、あのすごく難しいと思う。
難しいね、
うん、あのさ基本そのなぜ本の、
うん、
結局手法ってのは、
うん、
全く脈略のない質問みたいなものを、うん、多分持ってくるものが多くて、
うん、
だから結構あれだったのはなんだっけ、一番なぜ本の最初はあれなんだよね、なぜ竿だけは潰れないかなんだよ、ね、
それだね、
それが最初なんだよね、なぜ本、うん、結局ね、意外性みたいな質問をしないと、
うん、
あ分かった、
目を引かないからね。
じゃこれから、で逆に言うと中身は何でもいいわけですよ、
うん、
そういう意味
なんかたまたまそういうことがあったっていうところだけ切り出してタイトルにしちゃえばいいからね。
なのでちょっと考えましたが、
はい、
この番組でもそれやりましょう。
はい、何ですか。
いやこれなら売れるっていう本のタイトル、
タイトルを考えてみる、
考えます私はなぜ企画を
ね、なぜ企画を捏造していきたい、
中身は一切ないやつを。
とまあこういう具合でお送りしてきました。
はい、まあ、いろんな人がいますよね。
そうね、
困った人がね。でも困った人の多くはこれちょっといろいろまあ今日いろいろ取り上げたけども、やっぱ共通するのはその見てほしいっていう、
うん、何らかの形で見せたい、
何らかの形で、まあ、そう書けるとかもいるけど、うん、その何か自分のものを見せたいとか、うん、ね、分かってほしいみたいな、
まあ、春になって出てくるのは大体そのタイプだよね。
やっぱりその注目されてないんで時期がやっぱ、ね、冬の間あったんでもう春の芽吹きのようにこうガッと俺を見ろみたいな
その間違えて路上に出ちゃったミミズみたいな
そうそうそう、だからいやそうなんですよ、だからそこ出ていいとこと出ちゃいけないとこをちょっと誤ってるだけって可能性があって、うんうん、そうそう、だってその通報されたくて出てるわけじゃない人もいるの、
ないから、ね、
うん、でよくその何もしない人もいるじゃんと、
ああ
の本当に見せたかったっていうか、もうちょっと変な格好をして、
うん、
なんかその脱ぎたくて下脱いじゃうみたいなのって、
ああ
でもね自然だと思うんですよ。あのちっちゃい子とか見てると舌やっぱり脱いじゃったりするじゃん。なんか
その脳みその発達具合に。
いや発達だから逆に我々はどんどん鈍化してるのかもしれないですよ。そう、
あ、まあ、年食うと鈍化するんです
よ。そうそう、あのもう脱ぐのが自然なのに。
あそういうこと？
そう、人間のそのなんていうの、そのもしかしたら感情表現の中で、
うん、
あの最初の頃はね、
うん、
ぐわーっと舌をこう出してその全部あからさまにしてあらわにしてなんか走り回るっていう感情表現が昔はあったかもしれない。
昔はね、
でそれ昔の原始人とかね、
それはつまり我々がその文明的な生活をしていく上で捨てたものだよね
いやだけどそう一部の人の多数決でそれは捨てられてるから、
あの
一部それが納得いかない人もいてもおかしくないです。な
るほど、まあ、そういうマイノリティがいるはずだと。
そうだっていろんなあの遺伝子があるわけですから。
ああそうね、
うん、俺の種族ではまだ残ってたよって人もいるから。そうそう、ある程度の地域ではとかね。
地域ではね。
そう。だからちょっとたまに出ちゃうかもしれないけども、
うん、
そういうところがね、
ところが出ちゃうかもしれないけど、
まあ、ちょっとまあ、あんまりまあ、ちょっと捕まえることは必要だと思いますけど、うん、ちょっと温かい目で見守ってあげたらいいんじゃないかな。諭す感じでね、
諭してね、
の今の世界社会ではダメなんですよ、
ダメだぞっていう、
そうそうそう、
おいおいっていう、
そういうことです。
というわけで、お送りしてきました、はい、ラジオ組体操、
はい、
お相手は K と
UG でした。
それではまた、
はい。